この朝語られる神の言葉に聞きましょう。ヨハネの福音書12章27節から36節です。ヨハネの福音書12章27節から36節です。それでは神の言葉に聞きます。今私の心は騒いでいる。何と言おうか。父よ、この時から私をお救いくださいと言おうか。いや、このためにこそ私はこの時に至ったのだ。父よ、皆の栄光を表してください。すると天から声が聞こえた。私はすでに栄光を表した。私は再び栄光を表そう。そばに立っていてそれを聞いた群衆は、雷が鳴ったのだと言った。他の人々は、御使いがあの方に話しかけたのだと言った。イエスは答えられた。この声が聞こえたのは、私のためではなく、あなた方のためです。今、この世に対する裁きが行われ、今、この世を支配する者が追い出されます。私が地上から上げられるとき、私はすべての人を自分のもとに引き寄せます。これは、ご自分がどのような死に方で死ぬことになるかを示して言われたのである。そこで群衆はイエスに答えた。私たちは律法によって、キリストはいつまでも生きると聞きましたが、あなたはどうして人の子は挙げられなければならないと言われるのですか。その人のことは誰ですか。そこでイエスは彼らに言われた。もうしばらく、光はあなた方の間にあります。闇があなた方を襲うことがないように、あなた方は光があるうちに歩きなさい。闇の中を歩く者は自分がどこに行くのかわかりません。自分に光があるうちに光の子供となれるように光を信じなさい。イエスはこれらのことを話すと立ち去って彼らから身を隠された。光のもとに引き寄せられている。先週私は水曜日から昨日の土曜日まで長野県にある松原湖バイブルキャンプ場というところで小学生のキャンプの奉仕をさせていただくため出かけていました。皆さん松原湖のバイブルキャンプどれだけの方が行かれているかわからないんですけども、私はですね、実はすぐそばにある東京キリスト教大学というところで学んでいた時は毎年行っていました。そこから随分時間が経ってですね、今回10年ぶりに小学生のキャンプで奉仕をしてきました。とっても良いキャンプで、本当に何て言うんでしょうか、10年も経つとですね、施設の中もちょっと変わってたりとか、キャンプのやり方も変わってたりとか、随分私も昔はやったので大丈夫かなと思ったんですけど、ちょっとついていけてないなと思ってそんな中でちょっと緊張かなりしました。ドキドキしながら行って、もうなんか皆さん私のこと知っててよく分かってくださって、ているのでゆうくんなら大丈夫だよねって言うんですけど、私はドキドキして本当に大丈夫かなと思っていたんですけども、ただいろんなものは変わってるんですけど、キャンプが始まってしまうと、あ、キャンプ自体は変わらないなと思いました。変わらないこう可愛い子どもたちがいて、そしてそこにこうそのキャンプが良いキャンプとなるようにと、こう一生懸命こうワーカーというんですけど、 料理を作るキッチンとか、いろんなこう準備をするグラウンドとか、あのオフィスとかナースとか、本当にみんながキャンプのために一生懸命こう一つとなって奉仕している姿は、あ、何年経っても変わらないなと。そして何よりもそのキャンプにおいて、こう神様の恵みっていうのも、ああ10年前と何にも変わってない、10年前も本当に素晴らしいキャンプだったけど、あ、今回も本当に神様の豊かな恵みがこのキャンプにあったなと思いました。永遠の命を受け取りなさいとこう語られました。主イエスを信じなさいと語られました。私はあなたを愛していると語られました。ああ、またこのキャンプにあって、主なる神様は子供たちに、愛してる、私はあなたを愛してる、私を信じていきなさい、そのような語りかけを受けました。この私はあなたを愛してるという語りかけは、キャンプにだけ響いているものではありません。今日主なる神様はここに集う私たち一人一人にもこう語りかけてくださってます。私はあなたを愛してる、私を信じて行きなさい、私はあなたを愛してると。この礼拝、この御言葉に聞きながら、ああ私たちも神に愛されているのだということを覚えたいと思います。今日私たちが開いている、ずっと開いているヨハネの福音書において、神の愛が明らかにされるとき、それは主イエスの十字架の時だと記されています。十字架というむごたらしい処刑が愛ということに結びついているという不思議なことが語られています。しかしそれが聖書に記される、ヨハネの福音書に記される神の愛の最も明らかな現れです。先週私たちは主イエスが、人の子が栄光を受ける時が来たという言葉に聞きました。主イエスが罪人の代わりに、私たちの代わりに十字架にかかられる時が来たということを聞きました。神の愛の現れである十字架の時が来た、近づいた、迫った。そこで主イエスはこう祈られています。今日の箇所で、今私の心は騒いでいる、何と言おうか、父よ、この時から私をお救いくださいと言おうか。勇ましくない弱々しい祈りです。神の子である方がこのように祈られるのか、主イエスはどうしてこんなような祈りをしているんだろうか。ですが私たちはこういう主イエスの祈り言葉から、そもそも私たちの罪というものがどういうものであるのか、私たちが罪を持ってその最後にどうなるのかということを教えられています。主イエスは私たちの罪を負われ、十字架にかかり死なれました。その時主イエスが恐れたのは死というものを恐れたのではありません。主イエスが恐れたのは死ではなく、罪の結果である神の裁きを恐れた。神の裁きを恐れたんです。これは神の子、主イエスでさえも震え上がる、恐れるほどのものだった。人は皆、誰も神の裁きを受けたことはありません。主イエスだけがこの神の裁きを受け取られました。主イエスがだけがこの神の裁きの恐ろしさを唯一知っておられる方です。私たちにはこれは計り知れない恐れです。そういう神の裁きを私たちではなく、主イエスが代わりに受けてくださいました。ここで私たちは主イエスを祈りを弱々しいな、かっこ悪いなと思うとしたら、それは少し見方が違うのではないかなと思うんです。私たちが受けるべき 罪の裁き、神の裁きというのはそれほど恐ろしいものだということをここで私たちは知らされる。しかし主イエスはその恐ろしい震え上がる神の裁きを私は受けると覚悟してくださっています。今私の心は騒いでいる。何と言おうか。父よ、この時から私をお救いくださいと言おうか。いや、このためにこそ私はこの時に至ったのだと主イエスは祈られました。私は罪人のために、死ぬために、神の裁きを受けるために、十字架にかかるために私は来た。主イエスは覚悟されている、決心されている、まあ、そう言うとイエス様は私たちのことを愛してなくて、いや、ようやく愛する決心をしたとか、そういうことではありません。主イエスはずっと私たちのことを愛しておられる。しかしこうその愛に立ちはだかる神の裁きというあまりにも恐ろしいこう大きな壁を前に、お救いくださいと祈るけれども、その壁を打ち破って、いや、それでも私はあなた方を愛する、罪人たちを愛するという、そういう愛する覚悟、愛する決心をされた。父よ、皆の栄光を表してくださいと祈りを閉じています。するとその祈りに応えて天から声がする。父なる神の声です。私はすでに栄光を表した。私は再び栄光を表そう。私はここでこう何かこう、うまく表現できないんですけども、こうオーケストラのような、そんなイメージを持ちます。まあ、ここには主イエスの私はあなたたちを愛するっていう声の音があり、あ、そのこう決心があり、そして父なる神も私は罪人を愛してきた、しかしこれからまた愛するというこの愛を再び表そうって、こうなんていうか、こう音が重なっていく、そんな印象です。主イエスの私たちへの愛、そして父なる神の私たちへの愛がこう調和し合って、一つのこう大きな神の愛が私たちにこう届けられてくるって、そんなことをイメージします。神の子さえも恐れる神の裁き、私たちが受けるべきである神の裁きを主イエスは代わりに受けてくださいました。それほど主イエスは私たちを愛しておられるんです。そして父なる神も、私もあなた方を愛してるんだと、私はもう一度あなた方に神の愛の栄光を表そうとこう応答される。もしですね、神の愛がわからない、神様がどれほど本当に私を愛しているのかわからないというなら、主イエスの十字架を見上げてください。またここにある主イエスの祈りを聞いてください。主イエスは神の裁きを確かに受けてくださった。主イエスは私たちのために確かに死んでくださった。主イエスは確かに私たちに対する愛を表してくださった。父なる神もまた私たちに対する愛を表し、私もあなた方を愛してると呼びかけてくださった。この主イエスと祈りと天からの父なる神の声は、その主イエスの周りにいた人たちにはっきりと聞こえた、そのような様子が聖書には記されています。神様から私たちへの愛の言葉がはっきりとこう聞こえているんです。しかしそこにいた人たちにはその声が、いや、これは雷じゃないかとか、いや、これは御使いが語ったんじゃないかとか、神の愛の声、愛の言葉をはっきりと聞き取ることができない。 ですから主イエスは、この言葉は、この声が聞こえたのはあなた方のためなんだよ、ここにある神の愛の言葉を聞きなさいとこう言う。これは私たちにも通じるものじゃないでしょうか。神の愛の言葉、神の愛の声を私たちもしっかり聞き取らなければならない。神の愛が表される十字架の時、神の愛がはっきりと表される時、その神の声、言葉には一体何て語られているのか、何が言われているのか、記されているのか。主イエスはこう言われます。愛の現れ十字架の時、今この世に対する裁きが行われ、今この世を支配する者が追い出されます。私が地上から上げられる時、私はすべての人を自分のもとに引き寄せます。今この世に対する裁きが行われる。裁きというのは、これ分けるということです。別々にするということです。別々にする、男性と女性を別々にするとか、こう年代をここからここに分けるとか、まあ、別々っていうとゴミの、ね、分別のことを思いますけども、やっぱ別々にするんです。十字架の時、この世を支配するもの、これサタンのことです。この世を支配するサタンはこの世から追い出される。旧約聖書は人間の父祖であるアダムとエヴァの堕落、アダムとエヴァが罪を犯して以来、サタンの支配の中にこの世はサタンの支配にある。悪とか闇というものが縦横無尽にこの世界にあり、その中で人は皆生きてきた。ですが、主イエスの十字架によって裁かれる。主イエスの十字架によって別々にされる。闇は闇に、光は光に分けられる。十字架の時に。ちょうどいいですよね。十字架、こう、垂直になってる。この垂直の、こちらとあちらで分けるんです。十字架っていうのは。闇は闇、光は光に。ある説教者の説教を読む中で、こうレンブラントという画家の絵についての紹介がありました。皆さん、レンブラントっていう人ご存知でしょうか。とても有名なのは放蕩息子の絵で有名です。この私の手元にでもですね、レンブラントの絵画展の本がありました。どなたからもらったのかは覚えてないんですけども、随分厚い本です。で、その絵があるかな、説教者が言ってるその絵があるかなと思って、私も調べてみて、パラパラ開いてみたらありました。それは主イエスの十字架の場面を描いている絵です。この説教者はこの十字架につけられた主イエスの絵についてこう解説していました。聖書によると、主イエスが十字架につけられた時、正午から午後3時に至る3時間、夜は真っ暗になったと書いてある。しかしレンブラントの絵は明るい。いや、もっと正確に言うなら、闇を貫く光が上から十字架めがけて差している。そのあまりの眩しさに人々がうろたえるほどの光が十字架の上に差している。こんなような解説をしているんです。主イエスの十字架によってどのような神の愛が表されたか、レンブラントはそこでそれをこう光として描いている。闇がこの世を真っ暗に覆っている私たちの世界に、十字架の時ピカッとそこに光が差した、分けた、切り分けた、闇を引き裂くような光が、暗闇の中で瞬くような稲妻の光がピカッと十字架の上にこう刺した。そこで神の愛がはっきりと私たちに示された。この十字架によって世を支配するサタンは闇へと、そしてその光にある神の愛がはっきりとこう示され、分けられた。 もちろん皆さん中にこういうふうにお考えになる方もいると思います。十字架においてサタンは追い出された、この世に光が差し神の愛が表されたと言うけれども、しかし目の前の世界、社会、また自分たちの生活、日々の中で、いや、この世は闇に覆われているように見える。いや、ここに本当に神の愛が、神の光があるのかと疑問に思う。身体的にも精神的にも、今体痛む方々がとても多いです。また経済的にも日本は非常に格差が厳しくなって、貧困の問題はもう日本の問題でもあるとも言われている。自分自身って生きてる価値があるんだろうかとか、自分自身をどうこう理解したらよいのかとか、家族についてのもいろいろな闇と言われるようなものはあるように、私たちにははっきりとその闇が、まあ、逆に見えている。サタンというのは追い出されているどころか、今も私たちのこの世界の中で好き放題やってるんじゃないかと、そんなふうに見える。本当に神の光が、神の愛がここに刺されているのか。私もそのような皆様のおられるなら、本当にその通りだと思います。私たちの身近にも本当に病や死という問題ことや、心痛む出来事、まあ、どんな些細なことであっても、本当に神の愛が本当にあるんだろうかと思えないような時があるかもしれません。しかし主イエスはここで私たちに、私たちが見るべき本当の姿形というものを語っておられるのです。主イエスは今この世を支配するものは追い出されると言っています。元の言葉から直訳するなら、追い出されるでしょう、追い出されるでしょう。主イエスのあの十字架の時から、今確かにこの世を支配するサタンは闇へとこう分けられ始めている、追い出され始めている。そしてやがてサタンというのは完全に分けられて、完全に追い出される。闇に、闇に、闇にと。私たちの目の前にある闇というものは、決してこう大手を振って余裕の笑みを浮かべているようなものではなくて、今主イエスの十字架の前に闇に追いやられている、そういうものなんです。同時に、私が地上から上げられるとき、私はすべての人を自分のもとに引き寄せますとも主イエスはおっしゃっておられる。主イエスを信じるすべての人を主イエスのもとに、あの十字架によって引き寄せているとおっしゃっています。あの十字架のとき、主イエスを信じるすべての人は今すでに主イエスのもとに引き寄せられているんだと私たちに語りかけるんです。私たちの目の前にいろんな闇がある。いろんな闇がある。いろんな種類の闇がある。色の濃い闇もあれば薄い闇もあるかもしれない。いろんなことがある。けれども、主イエスはそのような中でも光である私のもとに、あなた方は私のもとに引き寄せられている。あなた方は光の中に生かされている。光の中で愛されている。光の子供とされていると、こう、主イエスは私たちに、神の言葉によって見せられる現実というか、私たちが信じ見つめるべき現実はこれなんだと、こう、語りかけてくださっています。私たちは、主イエスの、元へと引き寄せられています。十字架にかかり死なれるほどに私たちを愛してくださっている方の元に今引き寄せられている。そしてこれから天におられる主イエスの元にまで私たちは確かに引き寄せ上げられていくのです。 今JK プラスの子たちとですね、礼拝説教のメッセージのノートをやり取りをしています。そこでわからないことがあったら私に聞いてくださいっていう、こう欄があって、その中の一つにイエス様っていうのはエルサレムっていうところにもう大歓迎で、救い主がやってきた、救い主がやってきたってこう大歓迎で迎えられたのに、どうしてその後その大群衆たちはイエス様イエス様って言ってた、あの群衆はどうして十字架につけろ十字架につけろと、その変わりようの速さにこれはどうしてなんですかという質問をこう受けました。私もそうだなと思いました。皆さん何でだと思われますか？どうしてイエス様万歳イエス様万歳って言ってた人たちが急にイエスを十字架にイエスを十字架にとこう、本当にわずかな期間です。ここのユダヤの群衆たちが考える救い主というのは、ローマ帝国から自分たちをユダヤを解放し、とこしえのユダヤ国家を創立する人物をこう救い主と考えていました。そして主イエス、この方こそその救い主だ、イエス様万歳イエス様万歳とこうやった。でも蓋を開けてみるとどうか、このイエスという人は自分が挙げられると言ってる、つまり自分は死ぬと言ってる、つまり自分はいなくなると言ってる。いや、救い主というのは私たちの元からいなくならないと聖書に書いてある。それなのになぜあなたは自分は挙げられる、自分は死ぬ、自分はいなくなるなんていうのか、あなたは本当に救い主なのかという問いがここで生まれる、疑いが生まれる。万歳万歳と迎えたあの大群衆が十字架に十字架にといったあの変わりようの転換点というのはここにあるんじゃないですか。彼らは主イエスに対するこう期待を裏切られたと思った。主イエスは自分たちの願っている、自分たちが信じている救い主とは違うようだ、この人は死ぬって言ってる、この人はいなくなるって言ってる、それは救い主じゃないんじゃないか、あなた本当に救い主ですかと。主イエスはこの彼らの問いにちゃんとは答えません。答える時間がもうないからです。十字架までの残された時間、主イエスは彼らに訴える。それはもう一つのことです。私がこの地上にいる時間は残りわずかだ、光である私がこの地上にいる間に光の子供となれるように、光である私を信じなさい、救い主論争している暇はない、光の子供となれるように光である私を信じなさい、光のもとへ引き寄せられ光の子供となり光の子として生きなさい、もうこれはただただ最後に主イエスの訴えです。主イエスがこの地上にいる時間は残りわずか、光がこの地上にある時間は残りわずかとここでは言っているんです。するとこの地上にもう今イエス様はおられませんから、じゃあもう光はないのか、光は消えてるのかというと、決してそういうことではありません。今も主イエスは光としてこの地上を照らし、ご自身を表してくださっています。今も光、主イエスを信じ、光の子供とされる時間が残されています。でも、いつかは終わりが来るんです。光を信じ、光の子供として、生きる時間は、光を信じるまでの時間というのはもう終わりが来る。いつまでも光があるんだな、そんなことない。イエス様はだから光のあるうちに光を信じ 光の子供とされ生きなさいとこう私たちに語りかけるわけです。光である主イエスを信じ、今すでに主イエスのそばに引き寄せられていることを信じ、主イエスに従い生きなさい。私たちは神の言葉を通してこの世界を見ることができるんです。今日私たちは神の言葉である御言葉を通して、あの十字架の時、今から2000年、約2000年前のあの十字架の時、そこで神の光が、神の愛が確かに表されたんだということを私たちは知らされています。主イエスは私たちを愛しておられるんだということを知らされているんです。私たちが愛がわからないとか、愛を感じれないとか、愛が見えない、愛が聞こえない、愛が触れられないとか、そういうことではないんです。あの十字架において主イエスは私たちに対する愛を確定させたんです。私はあなたを愛するし、愛したし、愛していると。あなたがどんなに苦しい闇の中に歩んでいるように見えたとしても、神の光はもうあなたに刺されたんだ、神の愛は投げ出され、あなた方に向けられてるんだということを、あの十字架から私たちは知るんです。よく見つめていきたい。主イエスを信じ光の子とされた私たちは今光の中に生かされている。今私たちはすでに神の愛の中で生かされています。よく見つめていきたいのです。光のもとに引き寄せられているということ、お祈りを捧げしましょう。私が地上から上げられるとき、私はすべての人を自分のもとに引き寄せます。私はすべての人を自分のもとに引き寄せます。天の父なる神様、この朝私たちに神の言葉を語り聞かせてくださり、私たちが見つめるべき現実がどういうものであるかを教えてくださりありがとうございます。私たちの周りにはいろいろな闇のように思えることは多くありますが、しかしあなたは私たちに主イエスの光の中をあなたは生きている、主イエスの神の愛の中に生かされている、闇は闇へ、光は光へと分けられ、あなたは光の主イエスのもとに引き寄せられていると語りかけてくださいました。多くの痛みや苦しみ、悲しみ、辛さ、さまざまなものを私たち一人一人は抱えながら生きますが、それでもなお私はあなたを愛している、あなたは光の中に生きているとの主の声に聞きながら、光の子供として生き、光である主イエスに従い歩ませてください。新しく始まるこの一週間、十字架の主イエス、十字架に進み行かれる主イエスの声に聞き続け、神の愛を いつも思い起こさせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。